ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジ。うわうわー、始まりました妖怪百鬼ラジオ。皆さんお待たせしてすいません。全くもってね、これですね、私のスケジュールで何かあったら配信がずれることがあるということですね。理由は単純で、私が編集までやってるからです。なので早めにアップしておけばいいんですけれども、あのネタをこうやってここの日にやろうと思っていたところでスケジュールがボカーンってなると、まあ妖怪百鬼ラジオがボカーンってなってしまうということで、ご容赦いただければと思います。もうほぼライフワークと化しているこの妖怪百鬼ラジオでございますけれども、もうですね、暦は、3月に入りましたね。大変ですね皆さん、もうね年度末ですよ。確定申告終わらせましたか？人間の世界には確定申告なるものがあるみたいですからね、大変ですね本当に。まずね、今回はねちょっと特別企画としまして、新しいコーナーをね立ち上げたいと思います。まあ期間限定で夏に、私の大好きな牛音虎というですね漫画がアニメ化されるということで、牛音虎に関するですね、コーナーを作っていこうかなと思いました。これがあれですよね、トライガンとか初めの一歩とかの監督されてた西村聡さんが、監督を務められるということで、これは非常に楽しみな作品になってます。テレビアニメ化ということでね、もう連載が終わってから相当時間が経ってる、20年ぐらい経ってますよね。なのにここでアニメ化されるというね、牛音虎、非常に楽しみでございますが、タイトルとしましてはコーナーはですね、牛音虎と我らということで、新コーナータイトルは牛音虎と我らね、牛音虎ファンの方々ご意見ご感想をつぶやいていただければと思いますね。またこのブログのコメント欄にコメントいただいても、嬉しいですし、ツイッターでですね、これ結構ね本当妖怪百鬼ラジオアクセス数あるんですよ。リアル数値というか、同じ方が何回アクセスしてるかみたいなのもですね統計で出るようになってるんですけれども、ただ全くもってご意見ご感想が送られてこない。たまにね、これ知り合いなんじゃないかなっていう人からご意見ご感想が送られてくることあるんですけれども、なのでちょっと一つだけここでお願いがありまして、また年度またぎで リニューアルも考えてますので、妖怪百鬼ラジオこれリアルに今俺聞いてるぞと、ジャストナウ聞いてるぞっていう方はですね、Facebook で妖怪百鬼ラジオ聞いてる、もしくは Twitter で妖怪百鬼ラジオ聞いてる、これどっちかですね、つぶやいていただけないかなと思いますね。後で検索して、おお聞いてるこの人みたいにねやりますんで、まあ今なんかいろんな都合でそういうのが できないとかっていう方とか、もう俺はそういうのやってないよっていう方はもうしょうがないんですけれども、ぜひですね妖怪百鬼ラジオという単語をですね、ちょっと世に拡散していっていただければと思います。
妖怪百鬼ラジオ、
つくもや妖怪の名前って変換しづらくないですか？そんな時はこれ、妖怪名 IME、 産めだって、毛受け源だって、一発変換、妖怪名 IME で検索、つくもや
妖怪百鬼ラジオ、
牛音虎と我ら。はい、アニメ化おめでとうございますということで、まずですね、前回の実は一度、牛音虎はアニメ化されてまして OVA になってるんですね。その時は佐々木望さんが牛をやられていたりとかね、大塚千佳さんが虎をやられていたりとか、非常に豪華なメンバーで、やっぱり当時のファンとして懐かしいなと思うのが、佐々木さんが牛をやっていて、この牛音虎のあれですね、ヒロインの朝子が天野由里さんがやられてましたね。もうガンダム好きとしてはもうレイン三日村って感じなんですけど、この天野さんって悠々白書の稽古やってますんで、この完全に妖怪ものである悠々白書のこの
ゆうすけとけいこのね、この2人のこのコンビと同じになってるっていうね、この牛尾と、麻子が、これなんか奇遇だなっていう感じがして非常に面白いですね。あとは当時の OVA の、配役だとガミン様っていう非常に怖いキャラクターが出てくるんですけども、そのガミン様の中に桶谷亮太郎さんがいたりとか、あとはそうですね、チェックするポイントとしては当時の OVA はあれですね、重郎っていうかまいたちのキャラクターが出てくるんですけど、これ矢尾和樹さんがやられてるんで、これぜひですね皆さんチェックしていただければなと思ってます。 OVA 版は DVD ボックスにもなってるみたいなんで、皆さん、僕は OVA で当時見ましたけれども、DVD ボックスにも、全10話でなっているので、こちらもチェックしていただければと思いますね。はい、その牛尾と虎なんですけれども、原作は33巻プラスガイデンっていう形になってまして、ガイデンが出た後もですね、東日本大震災復興支援の時にまた番外編が復活しましたので、他にも作品はですね、あるんですけれども、このまず本編全33巻のですね、小学館のこの少年サンデーコミックスを、順番にですね区切りながら語っていこうかなと思っております。今回の第1回はですね、この続きの巻の、ところからもご意見ご感想いただきたいんですけれども、1巻から3巻まで、取り扱っていこうかなと思ってます。でこの牛尾と虎というお話はネタバレになっちゃうんで、まだ読んでない方は今読んでからこの後聞いてくださいね。ここで今5秒ぐらい時間取りますんで、一回止めて、読んでください、牛尾と虎を。はいはい、大丈夫ですか。この後ネタバレになりますからね。まず1巻の、初めの部分でですね、自分のお寺のね息子である、青月牛尾くんがですね、蔵の中で開かずの扉みたいなのを開いちゃってですね、その中に実は妖怪が捕らえられてるんですね。で獣の槍という妖怪を退治する強力な槍で、もう身動きが取れないように妖怪が1匹ですね貼り付けになってるんです。それがトラ、ね、これ牛尾が名付けた名前なんですけど、トラで、特筆すべきはそのトラと牛尾は妖怪と人間っていう壁はあるんですけれども、だんだん友情を育むみたいな感じに、ね、なっていく、いい相棒みたいになっていくんですけれども、妖怪なんでね、トラは非常に凶暴なんですよ。人間もよく食べてましたし、ただこのやっぱり牛尾とトラすごいのが初対面のところからギャグテイストでですね、この牛尾と虎の関係をですね、牛尾と虎の関係を描いてるんですね。この刺さってる獣の槍をこう、まあ足でガーンってやったりして、うぎゃーって虎っていうね、その妖怪の方がリアクション取るシーンがあるんですが、非常にコミカルなテイストになっていて、なんかこの第1話の初対面からギャグテイストになっているところがですね、若干うまいなっていう感じがしますね。なんかやっぱこの後の話が少年漫画なんで暗くなりすぎないように、それでこのね2人というか1人と1匹の、関係性がですねいい感じになっていくんだろうなっていうのをこうもうここで示唆してる、非常にこの本当に少年漫画って第1話が大事だってよく言われるんですけど、本当に理想的な第1話なんですよね。偶然妖怪と出会っちゃう、偶然獣の槍っていうのを中学2年生の少年が手に入れちゃうっていう話なんですけれども、でこの1巻、最高の入りで、始まりまして、2巻でですね、1巻から順番にあって石喰っていう話があって、絵に住む鬼っていうのがあってですね、2巻に またがるお話で、絵に住む鬼っていうのが、あるんですけれども、これも非常にいいお話で、このね牛尾くんが中学2年生なのに大人っぽいことをすぐ 言うんですよ。だから今見るとねすごくなんか大人だなと思うんですけどね、当時はねやっぱり牛尾ってヒーローっていうイメージで読んでましたからそんなに感じなかったんですけどね、大人目線で見てもねこれ女の子を助けるねシーンで、本当笑い顔も取ったら女の子には骨だけしか残らねえじゃないかって言って敵に向かっていくね牛尾くんのシーンがあるんですけれども、これは男前すぎんだろうと牛尾くん そういうふうに思いますね。あとはあのその後のですね、トラ町へ行くっていうコミカルテイストの、お話があるんですけれども、これはあのガミン様っていうあの飛頭版ですね、空中を飛ぶ首の妖怪が出てきて、これが結構トラウマビジュアルで、あのファンの中ではやっぱり有名なんですけれども、ガミン様怖いと有名なんですけど、このトラ町へ行くっていうのはこの妖怪であるトラがあの町に行くお話ですよね。で、うわ、車に対して車っていうの分かんないんで、であの自動車あのなんかうわって驚いたりとかいろいろして、非常にですね、あの世界観を説明する上でこの話は非常に重要な話で、コミカルテイストになってます。でこれもですね、あのネタバレ半々ぐらいで言いますけど、ハンバーガーがですね重要な役割を果たしてまして、冒頭に出てくるハンバーガーがこうオチにつながる感じ、もうね、このねミスター伏線漫画家っていう感じなんですけど、藤田和弘先生って、そのねつなぎ方が最高なんですね、このトラマチ、これ絶対見てください。でマユコっていうですね、この物語のもう一人のヒロインと言ってもいいですね、あの女の子が出てくるんですけれども、あの朝子とマユコっていて、はい、このねマユコが大活躍するお話なんで、ね、これも見ていただきたいと。だから前半でですね、僕は名シーン、女性がね、後ろがかっこいいこと言うシーンっていうのは、女性があのシーンいいよって、私も友達に聞いたんですけど、結構言うことが多いんですけど、私はですね、3巻までで名シーンを挙げるとしたら、ちょっと冒頭の出会いのシーンは素晴らしすぎるので、そこはちょっと殿堂入りとして省くとして、このトラ町へ行くの最終ページですね、はい、これ皆さん見ても確認してください。そして3巻の、これはですね、あやかしの海っていうお話があるんですけれども、これに中に出てくるですね、お母さん亡くした、小学4年生の、少年に対してひねくれてるんですよ、その少年が。そのひねくれてる少年に対して牛尾がですね、まあ、牛尾もお母さんいないんですね。で、俺と一緒に母ちゃんにいいとこ見せようぜっていうシーンがめちゃくちゃかっこいいんですよ、ね、もう中学2年生とは思えない、なんなんだこいつと。そしてそのあやかしの海の最後、この小学4年生の達也がですね、お母さんとのつながりであるトランシーバーをね、アイテムとして持ってるんですよ。母ちゃんのトランシーバーみたいなレシーバーなんですけど、これを達也がずっと持ってたんですけど、これはもういらないからあげるみたいなことを後ろに言うんですよ。で、ええこれってお前1個なくしたから、これをもうあげちゃったら母ちゃんの形見のレシーバーなくなっちゃうじゃないかみたいなことを後ろに言われるんですけど、母ちゃんはいつでも僕のことを見てるんだよね、ならそれはただのトランシーバーさって言うんですよ。もうね、脳内ではめっちゃいい声で再生されるぐらいかっこいいんです。小学4年生なんですけど、この達也ね、ならそれはただのトランシーバーさみたいなね、もうキリって感じなんで、めちゃくちゃかっこいい。これで3巻が終わりますので、ネタバレあんまりしないように、話をしていきましたけど、いいシーンだけ言っちゃったんでね、もうはっきり言って、牛音虎読んでください、だから来週以降もですね、このコーナー差し挟んでいくんで、3巻ずつ のトークで進んでいくと最低でも11回かかるんですけれども、皆さん今の間にですね、どんどん牛音虎読んでいってください。はい、これお願いしますね。一緒にですね、原作読んでアニメを楽しみましょう。というかアニメから入っていただいても構わないんですけれどもね、名作でございます。はい、
妖怪雑記ラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よんのけのけ。
妖怪雑記ラジオ。
妖怪イケメン計画。はい、このコーナーはですね、高尾根山カラスがあらゆる妖怪を無理くりイケメンにしていこうというコーナーでございます。はい、前回はですね、というか ミツも妖怪をイケメンにしてるので人間ではないんですけれども、妖怪の中でもちょっと物体の方向をね、イケメンにしたのでもう怖いものはないんじゃろうかと思って、その今までね、手を出さなかったメジャーな妖怪をね、ちょっと今回はイケメンにしていきたいなと思います。では、今回イケメンにする妖怪は、あずき洗いでーす。ねえ。メジャーなのにね、今までやってこなかったっていうのは多分あのビジュアルがしっかりあるからだと思います。そうなんですよね、あずき洗いさん。ビジュアルの方がしっかりあっちゃうと困るんですよ。まあでも頑張ります、妄想で。で、あずき洗いさんね、よくよく調べてみると、あずき洗いさん、大抵ね、川のほとりや橋の下に出るという、どこにでも出るわけではなく、ピンポイントで現れるらしいんですね。で、川のほとりで小豆を研ぐような音をさせる妖怪と。あんまりね、害はないみたいです。まあ見たらね、川に落ちちゃうっていうなんかそういうのもあるらしいんですけど、まあそれは自分の不注意ですね。はい。で、もう一個あったのが、これ初めて聞いたんですけど、私も、その貧しい家の人がね、お嫁さんをもらうときに、まあ、まだ食料もない時代で、そんなにない時代で、まあ、赤飯とか炊けたらいいんだろうなって思ってた時に、その台所で音がしたので行ってみたら、あの台所にね、大量の赤飯があったっていう、それは小豆洗いの仕業だっていうのがあって、あれ、小豆洗いさん、もう中身がイケメンすぎると思って、もうビジュアルさえどうにかなれば、もう普通にイケメンだなと思ったので、やろうと思いました。というか、いいですよね、小豆洗いさん。なんか、まあ、妖怪の中にはちょっと凶暴なやつもいたりとかもするんでしょうけど、ほんわかしますね、小豆洗いさん。いい感じですね。で、そうなんですよ。中身はいいとしても、ビジュアルなんですよね。うん。でも、お顔は悪くないんですよ。その、小豆洗いさん。あの、絵を見てても。垂れ眉で、釣り目、ちょっと釣り目の大きな目をしてるので、お顔はそのままでいきましょう。で、ちょっとま、全体的に小柄な感じでね、160前後ぐらいかな。で、もう、問題が髪型なんですよね。あそこだけなんですよね。なんでそうなっちゃったんだろうと思いますけど。まあ、そうですね。若々しい時を思い出していて、ふさふさ時代のあずき洗いさんは、あそこまでまだ髪の毛がとんがってなくて、ちょっとした目で、外羽ぐらいで留めておきましょう。二つね、こう、外羽ピュンピュンってなってるようなのを思い浮かべてください。で、まあ、小豆をね、洗うぐらいの妖怪なので、きっとあんこも好きなんだろう、ということで、和菓子屋さんにしてみました、職業ね。で、お水が綺麗な川のほとりでお店を開いているっていうね。いいじゃないですか。水羊羹とかね、多分お水が綺麗だととても美味しいものができるんじゃなかろうかと思っています。で、甘いものが大好きです。甘いものに目がないですね。特にあんこには目がないですね。小豆洗いなんでやはり。で、その性格はもうさっき言ったようにね、もう人の幸せのためにね、なんて言うんでしょう、赤飯を置いていってあげれる粋な男です。ちょっと小柄なんだけど、心はでかいよ、みたいな。そこもいいですよ、イケメンポイントです。で、デートなんですけれども、和菓子屋さん巡りですかね。もう腕直だなと思ったでしょう。うん、そうなんです。でも、いいんじゃないでしょうかね。自分の店のね、皇室をね、こう、あげるために他のお店のね、お菓子を食べるっていうのは、とても大切なことですから。上昇志向が強いんでしょうね。小豆洗いさんは。で、セリフなんですけれども、そうですね、最近ちょっとね、ただのプロポーズの言葉じゃないかよっていうのがちょっとね、私の中でも思ってたんで、ちょっと、妖怪寄りにしてみました。あずきさん寄りにね、してみましたので、こちらもまた、ぜひ、ぬら様によろしくお願いしたいと思います。では、ぬら様、お願いします。
君のために、赤飯を作ったんだ。食べてくれると嬉しいな。
はい、ありがとうございます。まあ、味噌汁的なね、フレーズだったんですけども。まあ、でも、ぬら様にかかればね、どんなフレーズでも、女性は一コロンなんじゃないでしょうか。はい。ということで、今回はこんな感じで終わりました。で、このコーナーではですね、ご意見、ご感想などお待ちしております。あの妖怪をイケメンにしてよっていう無茶ぶりなどもお待ちしておりますので、そちらの方はホームページ、ツイッターの方までどしどしお寄せくださいませ。
妖怪雑記ラジオ。
妖怪ニュースサイト、ヤギョー。
さあ、このコーナーもうサクッといきますよ。 今週はもうお時間がないので、サクッといきます。少年ジャンププラスです。これ妖怪漫画いろいろやってますんでチェックしてください。ウェブコミックで非常にですね妖怪漫画が今増えてるんで、私くちょいちょいチェックしてるんですけど、まあ、妖怪じゃないけどちょっとまあ人外系で温泉街のメデューサっていうのが載ってたりですとか、あとはですね普通に漫画としては神様貴様を殺したいとか、声優マシマシクラブとか、あとねとんかつ DJ あげ太郎、この辺面白いんですけれども、あとキュービっていうですね読み切りで松行陽先生っていう方のですね妖怪物が公開されましたんで、これが3月の5日から公開されたのかな、妖怪ミステリー読み切りということで、まあいろいろですね感想言いたいことはあるんですけれどもね、皆さん少年ジャンププラスチェックしていただければと。というわけで、今週はこの辺りでお別れとさせていただきたいと思います。妖怪百鬼ラジオ、来週も聞いてくれないとたたっちゃうぞ
ー。妖怪百鬼ラジオ、
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。